天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年7月8日タックポッドキャスト第36回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか？
はい、
友人も大阪楽しかったですね。
お疲れ様でした。
ちょっと弾けすぎましたね。
ね、私弾けてないですよ。
タックのブースもらいましたからね。
行ってみたらびっくり、なんか私の席が用意されていて、
はい、皆さん特会控え来てくれましたね。
そうですね、あの立ち寄ってくださってね、はい、
最初は上井先生から、上井先生から始まり、
はい、
林さんが来てくれたり、
はい、
あの田中邦衛のモノマネの花屋さんです
ね。傑作でしたね、あれね。
めちゃめちゃ面白かったです、
はい、あれですよね、良かったですね。ユダイさんの大成テックさんのお隣のねブースエリアをいただいてね。
そうですよ、大成テックさん、あのレーザープロジェクター、
はい、スマートビームレーザーという製品名ですけどね、はい、
すごいですね。
でも手のひらサイズですからね。
ルービックキューブより小さいぐらいですもんね。
小さいですね、うん、まあいろんなサイズありますけど、公式のサイズよりもね、うん、なんか3割型小さいっていうか、うん、本当に私の手のひらサイズですからね、
うんうん、
はい、というところです
ごかったですね。
はい、お買い求めになってらっしゃってましたもんね。
買っちゃいましたね、うんうん、向かって右からフォーカルポイントさん、
はい、
大成テックさん、松葉製作所さん、
はい、
その隣が IHM クレコさん、
はい、
でその隣が、
うん、ベルキンさんでした、はい、
で魚井先生の
ブース、はい、魚井先生
で左に行って
とスクエア
の沖田さんで、はい、ライムさん、
ライムさんで、あと、
未来スイッチさん。
そう、未来スイッチさんで、ファイルメーカーの制作されてる会社ですね。はい。ということでした。
そういう発射いただいてですね。うん、楽しかったですよ、本当に。引っ張りだこでしたね。
特に大道さんに引っ張られてばっかでしたけどね。
いやいや、結局、大井先生に登壇せよって、登壇
そうなんですよ。びっくりしました。勝手にジニアスね。
はい、
登場することになりね。
はい、
大道さん出てきてって言われて、大道さんバイバイって手を振ったら大井先生と目が合って、あ、クヨさん、クヨさんとか言われて、はい、なんか、はい、ポッドキャストの人たちが
ワンボタンのジュンさんまで引っ張り上げられてましたね。
そうでしたね、ジュンさん来てるの珍しいよって。
ジュンさん来てるの本当に珍しかったですね。
あ、そうなんですね、うん、ということでね、
もちろん久しぶりにジュンさんにお会いしました。
あ、そうだったんですね。なんか、うん、あ、なんかグダグダでしたけどね、申し訳なく。
いや、楽しかった。
楽しかったですね、うん。私たちも楽しかったですね、あれはね。
エジオン大阪は次は10月の20日でしたっけ、
はい、
にやるんですけれども、まあ、今回も楽しかったですね。大阪はやっぱり楽しいですね、なんか。
うん、
え、何ですか？
ひいき目だなと思って。
だって大阪の私、スタッフですからね。
うん、でも、他行ったら他は他で楽しんでらっしゃいますでしょ？
楽しんでますね。
はい。
他行ったらほら、スタッフじゃないから、
うん、
もう昼間からベロベロに酔っ払ってもいいし。
でも今回あまりお仕事されてなかったですよね。
今回はあんまり全然してない。
ね。
スタッフとしての。盛り上げる役目はだいぶやりましたよ。
あ、にぎやかしって感じの？
そうそうそう。まず、クヨワさんをあっちこっちに連れ回って。
それなんかちょっと違いません？
なんで？
なんで？
エジも大阪としてあんな盛り上がって、うちのブース人だかりできとったじゃないですか、何も売ってないのに。
そうですね、なんか皆さんね、お越しいただいて、
はい、はい、
ありがたかったですね。うん、さっきと一緒ですけど。
にぎやかしできてるんじゃないですか、
うん、
私がマネジメントしないと。
何の？
ゆうはさんの。
はい。ちょっとありがた迷惑チックだ
と。なんか、漫画ですね。
はい。満足ではないですね。
じゃあ、あれですか。ファンの中にボンと掘り込んでいいんですか？
いやいや、そんなファンだなんて、そんな思いすぎですよ。
あの人数の中であんだけ人だかりができたんですよ。
ただ途中休憩の時にいなくなったら叱られたっていうね。 なんでいないんだって叱られたっていう、なんかの物販やってる人みたいな感じになってちょっとびっくりしましたけど、
まあ、そりゃそうでしょ、ブースがあったらみんなそこにクリアさんがおると思ってみんな来ますからね。
なんでいないんだって言われちゃう、 そんな重要だったんだと改めて、はい、
あれは別にあれですからね、休憩中抜け出そうと思ったんじゃないですもんね。本当は休憩終わる前に帰ってくるはずが、
うん、
あの蕎麦屋さんが混んでたんで帰ってこれなくなっただけですからね。
ああ、それもありますしね。うんうんうん。そうですね。はい。
実はミュージアム大阪の中で、
うん、
最後勝手に陣営に明日は我がタッグポッドキャストアップルクリップワンボタンの声のメンバーで登壇したんですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
でなんと懇親会ではですね、別室で、
はい、
ポッドキャスト談義をしたんですが、これもうちょっと後で、
うん、はい、
皆さんにお聞かせしますんでね、どこで流れるかお楽しみですからね。
うん、
はい、というわけで久保さん、今日も、
はい、
楽しい番組進めていきましょう。
はい、張り切ってまいりましょう。
はい、タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年7月3日8時22分にリツイートした記事です。エバーノート値上げに対してワンノートへデータをインポートするツールをマイクロソフトが公開、ライフハッカーからの記事です。
はい、
もしかしたら不満げな灰は、
まあね、言っちゃなんですけど、はい、先週別の件で収録したんですよね、エバーノートね、
う
ん、
エヴァノート褒めまくったんですね。
そうなんですよ。なのに、
このタグ付けっていうのは最高やないかと。ボルダー分けしてるノートじゃ使いにくいしね、
うん、
という話をしたら、
うん、
いきなりの改悪ですよ、改悪。
そうそう。なんかこの最大 1.5 倍の値上げってね、すごいですよね。
値上げだけじゃないです。やっぱ一番大きいのは、
うん、
あれですね、ベーシックプランの人の、
うん、
ですね、2つの端末までしか登録できなくなる。っていうところですよね。
そうそう、アプリケーションをインストールして使うっていうことですね。
うん、そうですね、うん、これだから API 使ってるのがもしかしたら2つまでしかダメじゃないかっていうような、なんか感じもありますもんね。ちょっとひどいですね。
そうなんですよね、うん、
ま、今回の話はですね、
うん、
ワンノートっていうのは前からオフィスの中に入ってたじゃないですか、
はい、
あれが完全に今無料になってるんですよね、
うん、
あのでもただのオフィスのワンドライブの容量に左右されるみたいなんですけど、転送はあれだ、無制限でいけるんですね、
はい、
これがエバーノートと違うところですかね。エバーノートは転送容量に制限があって、まあ、貯めておくのはなんぼでもいいってことになってます
ね、うん、で1ヶ月 の, その新しく、まあ、ノートというかですねの作る上限がマックス、まあ、プレミアム会員ですが10ギガ、無料の会員の方は60メガまでになっています。あと1つずつのファイルのサイズにも、まあ、ちょっと多少の違いは、プレミアムの方は1個のノートの容量が200メガまでいけるっていう風で、はい、まだっていう感じで、ベーシックの方はもうちょっとちっちゃいっていう風でね、そういう違いが、まあ、あるんですが、
とにかくベーシックが2つまでの端末しかないし、
うん、
で今までのやってた、
うん、
プラスとプレミアムですか、
うん、
プレミアム
4000円だったかな、
あ4000円でした、ね、うん、それが5200円値上げですよ、年間で、
うん、そうですね、ですから今のうちに複数年分の契約のクーポンを買っておこうっていう風な動きもあるんですが、うんうんうん、これちょっとためらうでしょ、
うん、ちょっとね、この先どうなるか分かんないですよ、エヴァノート。
そうなんですよね、エヴァノートさんがお亡くなりになったりとか、なんかね、ちょっとサービスがもっと悪くなるのにっていうところもあったりして、ちょっとどうなのかなっていう気もするんですよね。ただ今のうちに、今でしたらまだ8月まではお値打ちでクーポンを購入することはできますので、うん、はい、もし
ね、お値打ちっていうのはまた名古屋の方言ですね、
うん、だってお値打ちって言った方がいいんでしょ、お買い得ってちょっと変ですもんね。
いや、お買い得でしょ、
お買い得じゃないでしょ、お値打ちでしょ。
いや、お買い得でしょ、
いややっぱりお値打ちだな。はい、ということでですね、
エヴァノートの特徴はこのあれですもんね、ディスク容量ではなくて、
うん、
結果の転送容量っていうところがあるかなと思いますよね。
そうですね、はい、そこもだから、なんていうのかな、プレミアムが マックス10ギガのアップロードっていうことになってましたよね、月間、うん、でこれがちょっとその会社としては10ギガ自体も負担だったんじゃないかなっていうふうに、私もそんな10ギガ、むちゃくちゃそんな毎月10ギガずつ使うってことなくって、まあ2ギガとか3ギガぐらいとか、まあ、だから半分で取って5ギガぐらいがマックスでも十分いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、でもしそれ以上っていうことが欲しいのであれば、もうちょっとそのエクストラチャージをいただくっていうようなその料金体験にするとかっていうふうで、もうちょっとその、なんだろう、経営の健全化みたいな感じでね、見直していただけたら、なんだろう、こんないきなり突然な値上げをしなくても、これみんな値上げですもんね、
うん、
しなくてもよかったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。あんまり細かくそのなんだろう管理したくないのかなっていうのも思いますけど、
うんうん、早速私ワンノート使ってるんですけど、
うん、
ちょっと気に食わないですね、
うん、
フォルダー構成なんですよね、
うん、
前も言ったように Windows 独特じゃないですか、ね、フォルダー構成なんですよ、うん、タグ付けじゃないんですよね、
うんうん、
複数のタグが付けられないというところにちょっと私の使い勝手としては悪いところがありますね。
もっと言っていいですか？
はい。
私なんて Mac にインストールできなかったですもん。
なんで？
アプリケーションが 10.10 以降が対象で、はい、私今 10.9.5 かなんか使ってるんですよ。
なるほど。
だからインストールができなくて、で iPad と iPhone のだから iOS の方にはインストールができたんですが、うん、ちょっとなんか読み込むのに時間がまあちょっとかかるなっていうところもあったりしてですね、 Mac で Web のバージョンもありますのでね、いわゆるワンノートオンラインって呼ばれるものですね、うんうんうん、そちらの方でまあやってはみたんですが、まあまあ同じ結果ではありますね。はい、
でもクローム使ってればですよ、ワンノートのなんかに一発でそのページを転送したりする拡張機能とかもあるし、結構便利ですよね。
あ、そうなんですか。
なんか Google と Microsoft でだいぶ提携が進んでるじゃないですか。
はいはい、
その二段階認証の話にしようね、
うん、そうですね、うん、
なので便利は便利ですね、
うん、まあ、アプリを使っていないなら、はい、ワンノートでもいいのかもなっていうふうには思いますね。そのウェブバージョンの、エヴァーノートしか使ってらっしゃらない方、
はい、
っていう方は、まあ、その容量はね、ワンドライブのそれぞれおのおのお持ちの、容量によってね、その容量を超えそうだったら結局お金払わなきゃいけないですけれども、
はい、
まあ、あんまりウェブだけの方っていうのは、まあ、魚井先生みたいにもうそのアプリケーションではもう動かないぐらいたくさんのノートをお持ちだということで、もうウェブでしかない、使い道がないんだよっておっしゃってらっしゃいましたけど、
そうですね、言って
まし
たよね、ね、うん、この英雄も大阪でね、ポッドキャストの配信にあたってね、みんなどうやってやってるんやって話になって、
はい、
うちは、Google ドライブでドキュメント共有してますって話したら、魚井先生のところはエヴァーノートで共有するにあたっても、
はい、ニュースの記事をですね、はい、
もうあれって言ってましたもんね、エヴァーノートのアプリじゃ動かんぐらいのノートがあって、
はい、
ウェブでしか使ってない、
そうなんです。あとね、PC に、なんていうのかな、アプリをインストールするとその記事分ですね、ちょっとそのやっぱ容量取るんですよ。
あ、ローカルに、
そうなんです、ローカルに保存してる分があるので、どうしてもね取るんですよ。私も20ギガぐらいかな、もうちょっとかな、うん、結構いってるんですよね、ですので私の場合はそうなんです、私はまだハードディスクなので、まあ、1テラのハードディスクと750のハードディスク2つを1つの Mac の中に入れてますので、はい、Mac って MacBook の中に入れてますのでまだいいんですけど、
はい、
これがそのストレージがその SSD とか、
うん、
いう感じのちょっと、ね、最近の小さいですから、その中に入れるっていうのはやっぱり難しいっていうので、より圧迫するっていうので諦めて、ウェブバージョンしか使ってらっしゃらないっていうことは、まあ、もうお見受けするんですよね。
ですです。じゃあ、はい、ウェブバージョンだけの方がいいか。
そうですね。ただウェブバージョンですとね、これエヴァノートの話になっちゃうんですけど、エヴァノートのその アプリケーションの利点っていうのをですね考えると、はい、複数のノートを選択して一括の変更ができたりとか、
はいはいはい、
複数のノートを表示するだから見比べたりとかするっていうことができたりとかですね。
そうかそうか、いや複数のノートできないですよね、
うん、そうなんですよね、まあ、もう一回そのなんだろうホームページをたくさん開いておいて一個ずつ選ぶっていう風でしかできないんですね、うんうん、ですので、まあ、いわゆる右クリックでこの、記事をその別のウィンドウで開くっていうことができないんですよね。で、それがね、
アプリだったら簡単にできます
ね。そうなんです、できるんですよ。で、あとはですね、マージって言って複数のノートを一つにまとめるっていうことですね。それがアプリケーションじゃないとできないっていうのが、まあ、私が今Mac の方ではアプリケーションで使ってるんですが、 Chrome にはアプリケーションがないものですから、うん、Chromebook の方では Web で使っているんですけれども、うん、その時にやっぱり不便だなって感じるのがこの3つなんですね。ですので、まあ、そういったところがですね、まあ、初めからお使いじゃないという方はその、ね、機能に、まあ、不満は感じられないのかもしれないので、そうすると
Web で使っていれば別に構わんということですね、
うん、そうですそうですそうです、うん、ということですね。はい、
まあ、エヴァノートも今までが安すぎたという考え方もできることはないと思います。このまま会社が傾かずサービスを続けていってくれるんならお金払う価値もあると思うんでですね、ぜひ頑張ってもらいたいと思います、うん、
はい。
2016年7月4日12時5分にリツイートした記事です。
現在売られている 4K テレビでは2018年からの 4K8K 地上波放送が見れないと総務省、ネットラボからの記事です。
ほい、
はい、これもひどい話ですよね。
うん、なんですかね、
まあ、だからね、まあ、この話簡単に言うとですね、
うん、
東京オリンピックパラリンピックを見越して、うん、BS 放送ですね、ブロードキャストのサテライトの方です。CS じゃなくて、うん、NHK とかがやってるやつですね、
うん、
あの BS 放送で 4K8K の実用放送っていうのをやるっていうことなんらしい、
うんうんうん、
で、まあ今言ってる 2K っていうのありますよね、ハイビジョンって言われるやつ、
はい、
これは地上波でずっと行くんですけど、この BS の新しくドーンと幅をたくさん取ってやるっていうこのパターンのやつですね、待機幅でやるっていう、はい、これは売りなんですけど、その 4K8K の実用放送には今のですね 4K テレビでは見れないっていうこと、
うん、
今の何 110°CS なんかでやってるやつはダメなんですね、
うんう
ん、これは何ですかね、 4K っていうのは本来はですね、
うん、
本来はディスプレイのパネルの規格だったわけじゃないですか、
うん、
それがなんかチューナーも込みにしてるっていうのがおかしいわけでしょ、
うん、
思いません？
はい、
今のだから 4K テレビ持ってる人は別売りの外付けチューナーを使わないとダメっていうことですから、うん、今入ってるチューナーは無駄になるってことですね、
うんうん、だけじゃなくてあれですよ、分配器や同軸ケーブルなど全ての周辺機器が周波数対応していないといけなくなっちゃうっていうようなのをちらっと読んだんですけど、それは合ってますか？
でも待機幅が広がるので、
うん、
今までの、まあ、例えば分配器なんかは難しいのかもしれないですね、まあ、とりあえず BS の方が広い待機が取れるんで、
うん、
まず BS から始まるんですね、高画質っていうのは、
うん、
でしょ、放送の技術が変わってしまうんで、うん、アンテナとかそういうものも変えないといけないっていうのはもう仕方ないんでしょうね、
うん
う
ん、
ただし、まあ、アンテナとかそんなのはもう新しい技術だからしょうがないとしてですよ、その今のテレビが使えないっていうのもおかしいですよね。
なんかもう何とかして買い替えさせて無理やりなんか内需っていうか、とかちょっとなんか需要を作ろうとしてるっていう、こうイメージがもうなんかもうしません？
私はそうは思わないです
けど、そうですか、なんか
やっぱりディスプレイとですよ、
うん、
パネルとね、
うん、
チューナーを別々にっていう文化が少ないからじゃないですか、
うん、
デスクトップパソコンかノートパソコンの違いってこと、
うんうんうんうん、
思いませんか、これ
チューナーとパネルっていうことね、
うん、そうそうそうそう、
はい、まあ、それはだって別々に電源取ったりとかしたらまた面倒くさいですもんね。
でもなんとなくですけど、
うん、
コンピューターを昔から触ってればですよ、
うん、
ディスプレイは、ね、アウトプットのもんであってですね、
うん、
違うもんだっていうイメージあるじゃないですか、
はい、
テレビなんかはチューナーが一緒になってるから、なんでチューナー一緒にしてんのかなっていうの不思議でしょうがなかったんですけど、やっぱりここに来てチューナーとパネルは別っていうことじゃないんですか、
うん、まあ、それが受け入れられるかどうかっていうのと、
うん、
あとそういうことを隠して今売ってるっていうところがちょっと問題になっていて、で総務省のこの発表、このね、この注意喚起っていうことなんですよね。
うん、4K テレビってですよ、
はい、
みんな 4K や 4K やと喜んで買ってますけど、うん、必要ですか？
こう旅行番組とか、なんかどういう世界遺産とかそういうの見るっていうのだったら分かるんですけど、うんうん、そういう番組ばっかりたくさんやってくださってるんだったら分かるんですけど、うんうん、最近だとなんか YouTube とかのこうなんかちょっとしたあのなんかハプニング映像みたいなのを2番線で3番線でテレビが取り上げるっていうパターンがあるんですよ。
はいはいはい、
うん、でもなんかそれを 4K や 8K で見たいかって言ったら別にって思いません？
しくやさんの顔を 8K ので見た。
それやめてください。
なんで？
なんで、いやいや、やめてください。見られたもんじゃないと思います。
そんなことないですよ。きめ細やかな肌を見たい、うん、4K テレビとかです、うん、私レティナディスプレイとか、うん、全然魅力感じないんですよ、
うん、
クローンブックのこの安物液晶で十分です、
うんうん、そうですね、うん、ただクローンブックはちょっとフォントが二難ありなので、もうちょっとなんかフォントが増えてほしいなっていうのがちょっと私の最近の悩みですけれども。
本当は確かにそうですね、うん、半角か全角かわからない。
そうなんですよ、
一番困りますよね。
そうなんですよ、半角と全角がねごちゃ混ぜでね、両方ともね半角に見えるっていう、ね、うん、あのフォントはねちょっと辛いところがあるんですけどね。
びっくりしますね、
はい、ということでですね、ちょっと話がずれてきましたけれども、これ本当あの今はね買おうかなとかちょっと安いからって飛びつかない方がいいと思いますので、ちょっと私はその辺をね、はい、あの強く皆さんにお知らせしたいなと思いますけど、どうですか？
まあ、筐体機でも同じだけの容量が送れるっていう、
うん、
まあ、放送の仕方を一生懸命開発して、うん、じゃあ従来の筐体機を使えば今まで以上に綺麗なのが出るっていうことをやってるわけですよ、これではですね、
うん、
4K、8K 選ぶっていう、うん、送れるっていうことですから、これ技術的にはすごいと思うんです、
うん、
ただそこまでお金をかけて一生懸命やってですね、果たしてそこに何の意味があるのかっていうのは私は分からないんですよね、
うん、
忠実さはある程度大事なんでしょうけど、
うん、
そこに何て言うんですかね、その何を求めてるのかなと思って、私実は今日 iMac 新しいの届いて、それで今、うん、スカイプで話してるんですけど、
はい、
もちろんレティナじゃないですよ、
うん、あ、レティナじゃないのもあるんですね。
ありますよ、レティナじゃないのこそ iMac ですよ。
うん、そうなんですね、よくわかんないんです。もう最近もう10年以上買ってないの iMac。
もうすか、私も7年ぶりの iMac です。
10年以上だって、うわやだな、うん、ということでですね、 4K と 8K は私たちあまりあのなんかこう取ってことないっていうことで、ただ皆さんあの今安いからっていうので 4K テレビとかね、ちょっとあの半分ちょっとなんかこれ詐欺っぽく売っていらっしゃるお店がないとも限りませんので、お気をつけくださいということで、
ね、ただ、はい、現行のですね、勘違いしてはいけないの、現行の地デジのハイビジョン放送っていうのはずっとなくなりません、
う
ん
う
ん、
そうなんですね、は
い、そうなんです、そうなんです。だからそれで今持ってるテレビがダメ、うん、全く見れなくなるということじゃないです。アナログ放送がなくなったみたいにはなりませんので、そこは誤解ないようにしてもらえたらと、うん、ただし今の 4K テレビでは今度の BS 放送で始まる 4K、8K というのではありませんよということです、うん、そちらが見たい方は、2018年以降のですね対応したものに買い替えてください。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。早速ですね、
はい、
iTunes にポッドキャストレビューいただいてます。
はい、ありがとうございます。もう言うてるもんですね。
そうですね、はい、では新規でいただいてる文から読みますね。タイトルが配信が待ち遠しいということなんですが、センスのいい BGM をバックに Apple に関わる話題だけでなく、あらゆるデジタルガジェットから話題の MVNO、 さらには宇宙開発に至るまで幅広く取り上げている楽しいニュース番組です。パーソナリティのお二人の絶妙な大人トークも楽しみの一つです。個人的には番組最後のパーソナリティお二人のバイニャーコールに癒しを感じています。これからも末永く番組が続きますようお祈り応援いたします。シマトラさんから7月2日 星5ついただきました。
はい、島田さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
センスのいい BGM ですよ。
うん、
あ、これは BGM センスいいですからね。
はい、
なんて言ったら Mac で音楽クラブの、実はまたあれですね、そろそろ50回を境に BGM 変えたいなっていう話をしとったら、うん、トルキさんからね、我が番組のためにわざわざ作っていただいた楽曲を送っていただいてます。そうですね、うん、今選定中ですんでですね、
はい、
皆さんにお聞かせできる日も近いと思いますんでね、よろしくお願いします。
はい、
お二人の絶妙な大人トークっていうのはこれなんですかね、やっぱり水着の話とかですかね。
うん、
え、違うの
か。うん、やっぱりあれじゃないですか、
お酒は
違うってば、お酒は二十歳を過ぎてからと言いますから、やっぱり、はい、
ああ、
うん、
お酒を水着で飲む話。
違う違う、お酒を水着で飲む話って変じゃないよ。
そんな変じゃないと思いますけど
ちょっとあんまり変だと思うけど、こうお酒の話題とかのことかなと思っていましたけど、どうですか。な
るほど、それを期待されてるわけですね。
はい、
わかりました。これからもじゃあ、カランコロンさせながら収録していきますんでね、これからも応援してください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてはですね、こちらもダイドさん の, あのお言葉通りというかですね、コメント通りにですね、
はい、
あの更新でいただいてましてです、
はい、ありがとうございます。ありが
とうございます。じゃあ
更新、レビューの更新ですよ。
はい。
はい。
はい。いいですか？
お願いします。
はい。ではタイトルではですね、今や生活のルーティーンということで、いつもダンディーな大道さんと可愛らしいお声のクイホワさんとの軽妙な会話が楽しいポッドキャストです。アップル系の情報番組ですが、アップル情報に限らず幅広い話題もあって本当に楽しいです。また1時間という番組の長さもちょうどいいですね。通勤時間が短い方にとっては不便との話も伺いましたが、首都圏に在住の者にとって通勤時間は長いのはちょうど良い長さです。かくいう私はと言いますと、通勤時間30分と短いですが、往復で聞くというやり方で楽しんでいます。今後とも長く番組が続くことを祈っておりますと、ゼッタさんから7月の2日に星5つ更新いただきました。
はい、ゼッタさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ゼッタさんは21回にレビュー紹介し、うん、させてもらってますよね。
ほいほい
ほい。確かあの関西に転勤されてきて住み始めて3ヶ月目となるっていう話、
うんうん、あ、そうそうそう、
だったと思うんですけどね、は
い、関西の番組に馴染めないっていうコメントでしたね。
ああ、
はい、
まあ、うちの番組はねちょうどいいっていうことで聞いてもらって、
うん、
可愛らしいお声のクイホワさんですよ。
あら、まあどうしましょう、
可愛らしいですよ、ね、
これね、はい、ありがとうございます。
たまらんですね、可愛らしいです。
なんでそんな連呼されるの。
いや、可愛いなと思って
ありがとうございます、
はい、1時間の尺もちょうどいいって言ってもらってますんでね、
うんうんうんうん、
よかったと思います。
はい、うん、またあれですよね、確か娘さんのお名前がひとみちゃんっておっしゃるんです
よ。そうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
アストロエッジひとみさんについてもですね、
ひとみちゃんです
はい、ひとみちゃんについてもですね、こうあの何度も話題に出るたびにこうなんか一喜一憂するっていうお話もですね、ちょうど伺ったばかりでしたね。
伺ったような気がしますね。
はい、
というわけで、
ね、
はい、ジェットさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もし環境が変わってもですね、ぜひうちの番組をお聞きください
はい、ではでは続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ではでは、ひとみちゃんの妹に期待びっくりマーク、ひとみちゃんの下だからはなちゃんとベタなツイートと、ブラッフォードさんから7月の1日朝6時47分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ひとみちゃんの妹アストロエッジのね後継てるっていうことなんで、
はい、
ブラさんはひとみ、目の下だから鼻、
そういうことです。花ちゃんじゃなく花ちゃんなんですよ、ね。いわゆるノーズってことですね。はい、
花さん、黒木春さん。
ああ、そう、春さんですかね。じゃあこれ花ちゃんですよね。
春ですか。黒木さんは、クイホワさんにお会いしてですね、黒木春さんにそっくりだったって言ってましたからね。
そのようですね。私の言われたことなかった。
私は何でも言いますけど、樋口かな子さんの方がそっくりだと思います。
そろそろ次のコメントに行ってもいいですかね。
はい、浦さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ではでは、名古屋では超有名なラジオパーソナリティが共演の女性アナを殴って番組が打ち切りになってしまったけど、タックポッドキャストは大丈夫ですよね笑いと、宇太郎さんから7月1日10時33分にツイートいただきました。
いいコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
宇太郎さんズバリ言います。あ、大丈夫じゃありません。
ん、なんで
私が、
あ、私が、
え、私クリワさんに危害加えたこと自動でもあります。
え、ちょっと待ってください。どのぐらいの範囲が危害と考えていいんでしょうか。
身体的に具体的に何かされた。ないでしょ。
私ストーカーですよとか言うのは身体的に何かしてないですか。
でも気づいてないでしょ、ストーキングされてんの。
いや、あんだけいろんなことされれば、うん、なんかあの音の鳴る携帯でカシャカシャされたりとかしたらやっぱりあれですよね。
いや、嫌なんですか。
嫌じゃない人いないですよ。
私どんどん撮ってもらいたいですよ。
そうなんですね、わかりました。じゃあどんどん、はい。
いや、友人も大阪でもいっぱい写真撮られてましたよね。
うん、うん、
まあ、はい、その撮った写真のうち何枚かはね、私のところに来るんですけど。
来たんですか。
もちろんシステムを通じて来ました。
何システムって。
いや、それは言えないですよ。
何ですかシステムって。
システム、まあ、簡単に言ったら、その皆さんが撮った写真を私のところに集まってくるようにしてるシステムです。
私の写真が、
はい、
大藤さんのところに、
はい、
なんで。
まあまあ、マネージャーとして、はあはあ、まあその商品の価値を見るっていうのが大事ですからね。
よくわからない話になってきまして、宇太郎さんに申し訳ないんですが、
はいはい、
まあ、なんかあの大道さんの中では、大道さんは、まあ、いわゆるその、ね、そういうことを含め、今大道さんから申告があったことを含め、いろいろ私になんかこう不都合があることをされているので、いつか私から、何でした、危害を加えられるのではないかというご懸念があるそうです。
そっくりさんに切り入れられそうな気がしてしょうがないです。
はい、お気をつけください。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。では今度はですね、ちょっとまとめてみますね。あれ、まだ6月なのに7月1日付の配信があるぞと、6月30日の23時49分のツイートと、それについて大道さんがふふふ夢ですかっこ笑いとされまして、
はい、
おはようございます、朝から、あ、ごめんなさい、おはようございます、夢から覚めて朝から聞いてますと、7月1日の朝5時20分に、これは新ウェブさんからツイートをいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今回もフライング配信やったんですね。
うん、そうなんですよね。
今回は自分で起きましたよ。
え、でもなんか、え、自分で起きたのは何時だったんですか。
覚えてません。
でも私連絡いただいたのがちょうど0時過ぎで、0時にすぐに連絡しても上がってないといけないからと思って、3分ぐらいにしようって思っていたら、大東さんからもう上がってますからご心配ありませんって来て、えって思ってたら、次に実はフライングしたんですって、知らなかったみたいな感じだったんですよね。
すいません、フライングしました、ごめんなさい。
いや別にその責めてはいないんですけど。
あ、責めてないんですか、よかった。
うん、せめてはいないんですけれども、フライングの連絡を、定時にいただくっていう不思議な感じで、え、こんな起きるんだったらフライングせんでもよかったんちゃうっていう、そういうことです。
つまりやっぱりあれですね、せめてるんですね。
せめてはいないですけど、個人的な感想です。
わかりました、
はい、
これからは気をつけます。
はい、
はい、CM さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ではでは、次はですね、IT 系の記事として、キロとだけ書いてキロメートルと書かないのは許せないという大道さんの、あ、ごめんなさい、 という大道さんに私も同意しますびっくりマークと、ひろいわおさんから7月1日の朝6時49分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらね、やっぱりそうなんです。
よかったですね、同意してくださる方が現れて。いやいやいや、
キロといえばキログラムですよ。でしょ、
はあ、
あんまり納得してないですね。
いや、キロメートルもキロ、はい、キログラムもありますね。はい。
いや、キロといえばキログラムです。
はい。では次いきますね。ひろいわさん、ありがとうございます。ひろいわさん、
ありがとうございます。
はい。7月に入ったので、IIJ ミオのライトプランの残量を確認すると、12ギガ近くに、ちょうど散歩中でタックの配信を聞き、ライトプランが今月から6ギガになったことを知る。持ち越しを含めると最大12ギガになりますね。ラッキーと、ヨシヒロ T さんから、7月の1日朝7時24分にツイートいただきました。
はい、ヨシヒロ T さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいじゃないですか。うちのニュースでですね、
うん、
その情報を知るっていう、どうですか。
はい。
嬉しいでしょ。
はい。ただですね、IIJ をお使いの方には、はい、事前にメールでご連絡がいっていると思うんですけれども、まあまあ、それはそれでね、はい。
それはそれですよ、それはそれ。
はい、そうですね。はい、大変嬉しいございます。
嬉しいですね。
はい。
はい、吉野 T さんコメントありがとうございます。これからもね、ためになる放送にしていきますのでね。
はい。
じゃあ聞いてください。
はい。では、最近少し嬉しいことがありました。タックポッドキャストを聞くのに、今までは仕込み中だけでしたが、最近になり、Bluetooth 接続で車でも聞けます。もちろんワンボタンの声も聞いていますが、とモンキーさんから7月の3日12時17分にツイートいただきました。
はい、モンキーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、Bluetooth 接続で聞けるようになって、
うん、
ワンボタンもうちも車の中で聞けるっていうことなんですね。うん、ありがたいですね。車の中で聞いてもらう人結構多いみたいですからね。はい、うちはほら、
う
ん、ワンボタンの声ね、クワさん聞いてないか知らんと思いますけど、ワンボタンは音が大きいっていうふうに言われてるんですよね。
うん、
他のポッドキャストに比べると。
うんうんうん、
うちもね、クワさんに車で聞いてる人とかノイズがあったら小さいと困るんで大きくしようって言われて、うん、できるだけ大きくしてるんですけど、うん、
はい、
そういう意味では、あれですね、モンキーさんも車で聞きやすいようにこれからも番組作っていきますんでね。
はい、
はい、これからも応援よろしくお願いします。
はい、ソフトバンクから MVNO に転出を決意、端末もゼロから考えるが、 Apple Watch はどうしようかと、家族はどうするとかと、マル M さんから17時16分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これ端末もゼロから考えるっていうことで、 iPhone 以外の選択肢もあるっていうことでしょうね。
はい、
そうするとアプローチ本当無駄になっちゃいますよね。
うん、
アプローチがあるなら、まあ、ソフトバンクから MU に転出するにあたっても iPhone をお勧めしますけどね。
うん、そうですね。そうすると SIM フリー端末なのでちょっとお高くなるっていうところが、うん、まあ、悩みといえば悩みですけれどもね。
SE が私非常にお勧めですよ。
うん、それは大藤さんポケットにポンって入るからとか、
そうですね、大きさがですね、
うん、今は端末何を使いでしょうかね、ちょっと気になりますけどね。うん、私はあまり SE おすすめじゃなくて、やっぱりプラスの大きい画面が良くてですね、もう一回りぐらい次回大きくなってもいいんじゃないって思ってるんで、ちょっとそこ相反するところですけどね。
はい、はい、はい、まあ、さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。では今週を締めくくっていただきますのはみどりんさんです。
はい、
私は IIJ ミオ3枚使いです。 SIM ありになれるとテザリングは面倒になってきましたと、7月の1日9時2分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、じゃあ IIJ の3枚ってことは基本的には今まで複数 SIM ができたのはファミリーシェアプランだけですから、
うん、ファミリーシェアプランだと思います
よ。使いなんでしょうね。
うん、
SIM になれるとテザリングが面倒になってきましたっていうのもよくわかりますね。
はい、
うん、
イベントなんかでね、やっぱりほら、あの Wi-Fi 自分で飛ばすの禁止とか、これやっぱり乱立するとね、
うん、
っていうのがあったりとかして。
よくありますね。
うん。っていうのは、まあ、AUGM のイベントではね、特にそういうことになってたりとかすると、やっぱり中に SIM が入ってるものとかいうふうに、だと便利だなっていうふうに思いますよね、
そうですね。
ね、
うん。AUGM は本当3枚ファミリーシェアプラン使えますから、
うん、
一つの契約でっていうことができるので、これは便利ですからね。
はい。
はい、みどりさんがおっしゃることよくわかります、
はい、
テザリング面倒ですけど、でもテザリングの方がですね、
うん、
まあ、複数の端末使うときは便利かなと思うときもあるんでですね、う
ん、でも大田さんほら、あれ持ちじゃないですか、ルータール
ーターはい、
うん、だからわざわざテザリングしなくてもっていう気
持ち、まあ、ですね、確かにそうですね、
ますけど、はい、
SIM が3枚もあるとですね、いろいろ使い道があって羨ましいなと思いますんでね、
うん、
はい、
私も今 SIM はですねファミリーシェアで4枚の契約をしていますので 4枚目は月々400円、まあ、別に支払って使っているんですけれどもですね、2人で4枚使っています。私が3枚と、まあ、母が、まあ、一応スマートフォン SE 新しいものを持たせているんですけれども、まあ、そんなに使わないかなと思っていますので、
うん、
まあ、私の中にまとめて私が支払いしても、はい、はい、全く多分パケットとしては問題ないと思って、
うんうん、
はい、
量的にはですね、
はい、うんうん、というふうで、まあ、もう一つ別に契約するよりはいいかなと思ってそんなふうでやっています。
なるほど、まさにファミリーシェアプランですね。
はい、そういうことです。
はい、いろりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。今週のコメントは以上です。
はい、
皆さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。タックポッドキャスト第36回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
実は AUGM 大阪懇親会の会場でですね、クイハさんとワンボタンの声の山村さんの対談形式を取れということでですね、うん、上先生がどうやって言われてですね、
うん、
まあ、取ることになったんですよね、
うん、まあ、2人でね、
2人で取るのだけだったら心配からということで、そこにまあ私と上先生ね、監修として向かいの席から見てたんですが、
はい、
なんとそこにアップルキープの佐藤リッチマンさんが乱入してきて、
乱入してきてっていうか、まあね、はい、なんかやってましたもんね、私たちが、はい、
で結局座談会になってきました、
うん、なんかもう結局大野さんももう なんて言ったろう、こうなんだろう、監修と言いながら途中からもう自分の意見言いたくてしょうがないみたいな感じで加わっちゃったんですよね。
そういう言い方やめてもらっていいですか。
だって聞いていただければどんな感じかね、もう皆さんにも分かりいただけると思うんですけれどもね、
はい、はい、では皆さんお聞きください。
はい、
じゃ山村さん、ポッドキャスト始めるきっかけは、
はい、私のパターンをね、
うん、
2016年7月2日土曜日夕方 AUGM 大阪が終わった後の懇親会でお話を伺ってます。ここではクイファーさんと一緒にポッドキャストを始めたというきっかけのお話を伺うことになりました。クイファーさん、クイファーさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、これだと使えないって、なんかちゃちゃが外外野から入ってます、
ね、なんで
なんか僕のしきたりでいくとっていうと、はい、なんかこれお互い流すんですよね。タックでも流すし、はい、ワンボタンでも流すしっていうと、はい、今なんか話したと冠がなんか、はい、ワンボタンさんだけになっているので、はい、タックでも使えるようにもう一度仕切り直しをお願いします。
天王寺アップルクラブがお送りするタックポッドキャスト司会はというのの大道がお送りするポッドキャストですけど、すいません、似て、すいません、すいません、すいません、ご本人前にして失礼、千番で申し訳ございません。はい、
はい、
はい、一緒にお供いただきます。そのまま、
クイフォアです。
はい、で、ポッドキャスト始めたきっかけは何だったのでしょうというお題ですけども、はい、はい、いかがですか。
私去年の冬口に大道さんに騙されて始めたんですよ、
はい、どんな風にして。
なんかね、なんか Facebook のメッセンジャーとかでやったら、なんか毎日のようにメッセンジャーなんだっけ、その音声が来るんです、来るようになったんです、1週間ぐらい。それでなんかちょっと相談があるんですよねっていきなり数日後に言われて、え、なんでしょう、どんな相談だろうと思ったら、ポッドキャスト始めたいと思うんですよって言うから、ああ、いいですねって言って、私別に反対する理由ないですし、 で、あのなんかお手伝いできることがあったらお手伝いしますねってなんか社交辞令でね言ったんですけど、なんか1日2日経ったらいつ撮りますって言うから、はあ、なんですって聞いたら、なんか私も一緒に撮ることになんか出ることに勝手になってたんですよっていうぐらい本当になんか急に騙されてなんか出ることになりました。
でも手伝いますって言った
って
ことですか？
いや違いますよ、手伝いますとは言ってません。何かあのなんかお手伝い、
騙される方が悪い
お手伝いできることがあったらっていう話だったんですけど、手伝います積極的に手伝うということではないですけど、ボーイ先生はなんでそんな大道さんの味方をするんです？はい、そんな感じです。山村さんはどうして始めることになっちゃったんです？
今から4時間ぐらい話を続けることになりますが大丈夫でしょうか？
コンパクトにお願いします。
それを4分でまとめろと、
はい、いや1分で
1分ですか、
はい、
世の中にたくさんアップルファンいらっしゃるでしょうと、うん、番組やったら聞いてくれる人もいるかなと思って始めてみました。
それで、あの、まず2人で始められたじゃないですか。
最初からもう3人です。純さんもメンバーに入ってます。
あ、そうだったんですか。
ただ純さんが最初に参加できなかっただけです。だから松尾さんと収録を始めて、そのうち純さん来るから待ってて寝かいって言いながらそれ取り付けてたんです。
うーん、はい、途中から大井先生が加われて3人になって、それまでお二人だったっていうイメージで私はいたんですけど、そうじゃなかったんですか？
一番最初まずこうです。私はポッドキャストやってみたいな、作りたいな、毎日仕事中に運転しながらポッドキャストごっこを自分でやってたんですよ。あの iPod で録音しながら、はい、今日も始まりました、アップルファン向けの番組です、って交差点を右折しますとか言いながらやってたんです。
それ
2時間ぐらい喋ってたんです。
それなんか初めて話されます、どっかで話されたことあります？これ
何回も言ってますよ。
あ、そうなんですか、はい、あ、初めて聞いた私。
で、あ、これやったらいけるかもしれんと思って、でマグネットのメンバーにかけ声かけたら、みんなから、いや、いいです、あ、もうどんどんいいですいいですってみんなから嫌われて、困ったなと思った時にマグネットの二次会で前に座ったのが純さんと松尾さんだったんです。
今ね、大井先生がね、ポッドキャストごっこは初めて聞いたっておっしゃってますよ。は
い、あ、そうですか、何回か言ってますけどね。
いや、なんかごっこの話は聞いてる。
あ、そうですか。うん、で、声かけたら、その時、たまたま、あの、お二人ともいいですよって言ってくださったんで、うん、あ、じゃあ、いつやったら収録できますって、うん、もうその場で日時も固めてしまって、で、純さんがちょっと忙しい言うから、うん、じゃあ、松尾さんと先始めておきますねって言って、収録始めた。
わかりました。
だからみんなに断られてたら、多分一人喋りのポッドキャストが始まってた可能性はあるんです。
あ、でもそれでもポッドキャストはやるつもりだったんですね。うん、
で、松尾さんも常に撮れたわけじゃないので、うん、あの初期の頃は私一人の回が何回もあるんですよ。うん、で、あんまりにつまらない回も本当にありましたよ。Mac、うん、ファン買ってきて読むだけの回とかあったんです
それいいんですかね。
いや、だから Mac は今、うん、今日発売の Mac ファン買ってきました。表紙はこうでとか喋ってたんですけど。多分誰も喜ばんやろうなと話し合ってましたけど、
それは初めて聞きました、ありがとうございます。大井先生も初めて聞く話が出てくるとはね、この何ですか、10周年をもうちょっとに手が届きそうっていう段階で出るとは思いませんでしたね。
はい、車の中で一人で喋ってたっていうのは初めて。
あ、そうですか。やりません。車の中で一人ラジオとかやりません。
やりません。
やりません。やりません。4人で収録になってるっていうの
は。あ、そうですか。
はい、
はいはいはい、やってますよ。
ということでね、はい。テーブルの向こう側にはですね、大道さんと大井先生に監修で座っていただいてますけど、
はい、はい、
じゃあ次は今収録の状況はどうなんですか？仲良くやってますか？
仲良くされてますか？
それは仲良くっていうか、基本的にお願いしてる立場ですから、うん、私からそんなあれこれって言えないですけど、本当に協力いただいてるのがありがたいんで、
ね、まあ、主観的ではありますけど、
はい、
まあ、私も仲良くといえば仲良くですけど、大道さんはかなりなんか私をイラつかせようとしている節があるんですよ。なんか今のイラッとしたとかいちいち聞くのが、いや、ちょっとたまにイラッとするんですけど、まあ、でもまあこんなもんかなと思って、はい、私も結構平坦なので、あの、なんかこう起伏を持たせようとしていただいてるのかなと思ってるんですけど、はい、
黒いとこ撮りたいです、黒いとこ
お一人か二人ぐらいがものすごく番組やりたい情熱があって、そこに何人かがこう渦に巻き込まれるパターンっていうのは要はあると思います。
あ、要するに渦の中心が、まあ、ブラックホールみたいなのが山村さんか大道さんかの違いということですかね
かもしれないですけど、大道さんの方がでも引力は強いと思いますよ。
あ、なるほど。
私だったら小岩さんのような女性の方は絶対引き止められない。
私はでもほら、あの、俺いつの間にか収録に参加しますけど、はい、私は男同士でやっても面白くないな、ずっとゆうとやっとって、うちの東京支部長でやってたんですけど、面白いけどやっぱりファンが増えないですよね。
でこれと同じぐらい喋れる女性はと探してたら久岩さんを見つけたんで、うん、これはぜひ久岩さんに参加してもらおうと思って、まあ、半分騙してやったっていうのが本当のところ
ですね。半分じゃないですよ、半分じゃないですよね、正直に
9割5分、
はい、そういうことです、う
ん、まあ、あの私番組で何度も言ってますけど、ラジオ少年で、うん、ラジオおっさんで、今もうラジオ老人に足が半分は突っ込んでるんですけどあの別に自分の一生ラジオで終わってしまうでもええかなぐらいの気持ちでいますけど、うん、はいはい、
水を得た魚というかそんな感じでもう今伸び伸びされてるっていう、
それは大道さんでしょうね、どっ
ちか私はそう伸び伸びしてますね、まあ、なんてさっきもまあちょっと AGM の本会でも喋ったようですね、久岩さんと合法的に喋るためにどうするか、うん、ということでこの番組始めてますよね、
あの手段と目的がどっちか入れ違ってないかどっかで
そうですね、
最初ポッドキャストをしたいって言った
ようなそうですよね、あれどっちいつの間にか手段と目的入れ替わってますけど、楽しければいいのかなと思ってやらせてもらってます、
ね、はい、私は楽しいのは2の次3の次ですね自分さえ辛くて苦しげならそれでもいいっていうのでスタンスで楽しんではダメです
じゃあのボイ先生の参加の初めの回ですね、はいはいはい、まあ、それはどういう経緯でボイ先生、
これはですね、その頃にちょうど私松尾さんの番組やってる最中にすごく悩みがありました、うん、アップルの新しい技術の発表があった時に、うん、それを番組として取り上げて説明しようとした時に、うん、どうしても深く話ができない、うん、ウェブのページをなぞって喋るぐらいしかできなくて、うん、松尾さんと2人ともこれ喋ってリスナーに伝わるか、リスナーもそのブログ読んでるよねって、うん、同じこと喋って伝わるか、伝われへんよね、うん、でこれなんとかこう技術深くできる方法ないやろか、誰かやっぱりそういう人呼ぶしかないのかな、でもなかなかそういうコネクションもないしと思ってる矢先に AGM 大阪前夜祭に参加する機会があって、うん、久々に大谷先生前夜祭に参加されてたんですよ、その大谷先生もお忙しくてなかなか前夜祭いらっしゃった時もない時もあって、で大谷先生に今ねマムタの声でポッドキャストやってるじゃないですか、大谷先生言ったら、うん、え、そんなんやってんのいやいやいや去年やってるって私言いましたよねって、え、そんなんやってんの
すっかり忘れてました
マグネットの活動としてやってたんですよね、あくまでも、
え、
違うんですか、
これポッドキャストはあくまで個人の、
うん、でマグネットの3人が
って言ってました、
それは大谷先生入ってから言って
ます、そうなんですか、そういうことか、
マグネットのメンバーでお送りするっていう方にしてましたけど、でもマグネあの私いい、これはマグネットのメンバーの方たちに申し訳ないと思ったからあんまりこう強調しなかったのは、ポッドキャストはポッドキャストであり、ユーザーがユーザーがであると、
なるほど、
なぜかというとポッドキャストありきでユーザーがやってるんだったら、じゃあポッドキャスト聞いてる人しかダメなのってなるので、それがこれとは別です、ポッドキャストは私の個人的なものから来てますというスタンスでしたかったんですけど、で大谷先生にすいません一回だけゲストで出てもらえませんって、うん、今ちょっと技術的なことでちょっとアップルが発表した話があるんでって、フロントサイドバックがなんかその辺の話もあったと思いますけど、いう話でね、大谷先生がいつ収録するのって、今度の土曜日ぐらいでいいですかって言ったら、うん、じゃあ何時からスカイプでこれで、で大谷先生参加いただきました、でたっぷり話していただきましたゲストの会で、で大谷先生が収録終わった時に来週も土曜日かって来週も土曜日収録なんだって言われて、
私その回は1300回の時に上先生にお声かけさせてもらった時に、あのこれ音源私一番最初にね上先生が出た回っていうのを聞かせてもらったんですけど、そんな気持ちを喋ってたんですよ上先生は。
ちょっと思うことがあって、でまあ参加するって言って、でとりあえずゲストで呼んでって一回やって、でそれで一回やってみた結果、これもっと良くなるんじゃないのとか思ってそっからだからずっとレギュラーで行くわって言って、
それまでは火曜金曜の週2回配信だったんですよ、
で3回配信
で、その週だけ大谷先生ゲストやから3回にしましょう言って火木土の配信したんですよ、だから来週からまた週2回戻るなと思ったんですけど、大谷先生が今週も入るって言われたんで、じゃあ週3回が2週続きました今週もって言ったら、それがなんと10年
そうですね、
でそれはもうどうしてかというと、要するにその時にもあの要するにポッドキャストのレビューとかも一通り全部見て、他の人がやってるやつとかも全部読んで、でどういうことで今ランクが低いのとかそういうの全部見たのよね、
偉いですね、
でここはこう直せば絶対直るはずやからって言って、その時にいくつか言ったのよね、
あのこう改善するべきだ
実はね、いやじゃなくてもうちょっと他のこともいくつかここ直さないといけないっていう、でやってで、その結果として今、
確かにウマボタンもね、アップルクリップさんも本当いつも上位にいらっしゃいます、ね、
突然アップルクリップが出てき
た佐藤豊樹さんもここにいます
乱入しちゃった
佐藤さん、
じゃあ、あれですか、アップルクリップでも流すんですか、これ
流しましょうか
面白いかもしれないね、
音源はあんまり良くない
いやいいんですよ、アップルクリップは、うん、あの僕の方で一生懸命こう調整するから、
ああなるほど、
もうマジシャンですからね、う
ん、アップルクリップを始めたきっかけって何だったんですか、うん、っていう話、
アップルチップスを始めたきっかけはその頃、クロス渋谷という、うん、その SNS の走りみたいなことをやって、ミクシーができてすぐにクロス渋谷っていうのを始めたんですよ、うん、それを見ていた、大塚商会のディレクターの方が、はい、あこの人たちをうまく取り込んで、何ビジネスにできればいいねって、まあ、すごく正直でそのまま話しますけどね、うん、で、声がかかった、じゃあやりまっかという話で、うん、ゲストだったらっていう話で、
最初ゲストだったんですか、最初、
いやだからコメンテーターですよね、で行ったんですけど、うん、別にコメンテーターじゃないじゃんこの原稿っていう台本で、
じゃあ最初から司会者原稿だった
の、うん、なんだね、
なるほど、うん、今カランカラン言うてんの、それタックの収録になるからカランカラン言うて
ん、いやいいじゃん、ちょうど
その話聞いたら、あれですね、うちも頑張ったらじゃあ金になることがあるってことですよ
ね、
いやだってさ、はい、スポンサーつけてもらえるっていう可能性だって、だってあのでここはもう最初からスポンサーありだし、まあね、ボタンだってスポンサーありがついてるし、まあ
ね、うちはでもスポンサーついてもらうと私好き勝手なこと言うからですねそこだけが問題かなと思ってですね、
私たちあのお酒のスポンサーつくとい
いですよね、サントリーとか来てくれる
でかいです
よねすごい大きな話だね、
ちょっとさじくにお願いしときます
なんか対談も盛り上がってきましたね、ちゃんと収録になって
るか、まあね、多分でもねスポンサーつくとすると、うん、あのキャバクラとかそういうところに来るんです
よね、いや
すごいいいんじゃないですか、
どうです、
大道さんぴったしじゃないですか、
ありがとうござい
ます、イメージは
そうなんですね、
なんか真面目に答え
てるし、私風俗関係のマネージャーだと思われてるんですね本当に職業が違いますからね、
デイルチームでさ、だって前あのポコがあるってどんだけ柄悪い集会なんやと思
って今日はラフな格好やからですね、よかったです、
まあ、リスナーの皆さんね、大道さんのね外観見たことがない人もいるかもしれないけど、
でも、まあ、一応うちの、 あのポッドキャストの方アイコンにも私 の、 その顔は出てるんですよ、クヨさんは後ろ姿なんですけど、
ね、はい、あ見てますね、それはね、
最近 の、 あのアップルクリップ収録はいかがですか、
いや、まあ、順調にやってますね、うん、あの今ゆずちゃんがあのモテモテなので、
あそうそうそう、めっちゃ忙しくなって
ますよね、それスケジュール調整するのちょっと忙しいかな、
この間だって外れてましたもんね、だって
タツさんのところはでもあの一つの話題をこう、はい、みんなで対談してやるっていう形を取られてるじゃないですか、
まあまあ、ゲストを呼んで ね、 でね、まあ、テーマによってゲストを選んでっていうようなやり方を、だからまあゲストありきの番組なんで、うん、まあ、ゲスト番組と呼んでいただきたい、
うちとかワンボタンはまああれじゃないですか、ニュースをちょっと
取り上げて、まあ、でもこうほら前に思いっきり言ってたよ、だってここはリュースを掘り下げますから、
そうです、うちはもう掘り下げるからですね、
タックはリュースを掘り下げる、ワンボタンはリュースをなぞるだけ
なぞるだけそこまで
えらい言うよなって思って、
いや宇先生からチクッときましたよ、
そこまでは言わない
ですけど、いや言ってた言ってた、
まあ、まあそう思ってますけどね
うちはだから山本さんなんか言わないといけないずっと黙ってて
うちは一つのニュースに大体10分ぐらいかけて、そのなんですかね、詳しい話をするためにものすごいあそこで実は時間をかけて打ち合わせをして調べてこれが正しいかっていうのを結構やってるんですね、
20分ぐらい20分30分結構かなり喋ってるのをこう結構コンパクトにしてるので、私は入れてほしかったけど、まあ、結局その編集の具合で大道さんからカットされてる部分があるので、まあ、それをフォローする意味で BSS でこうなんかもう細かく、もう誰が読むんだろうなこんな文章って思うのを、まあまあ、書いてはいるんですけど、
ワボタの立場は
山本さんニュースに関しては
もともと番組始めるのはアップルファンの気持ちの共有ですから、うん、ニュースはあくまでその取っかかりなんですよ、うん、今こんな話題できてますよね、この WWC ありましたよね、こんな甘く出るって噂ありますよね、みんなの気持ちを集めておいて、俺もそう思う俺もそう思うって、さあその中で何々さんからこんな話もらいましたよ、何々さんはこんなこと言ってますよ、よかったですね、みんなも同じこと思ってますか、そしたらまた次の回まで応募はっていう、それだけです、そういうのを番組できないかなっていうのが最初の発案だったので、
素晴らしいですね、
だからやっぱり未だに言っていただくのは、自分はユーザー会行ったことないと、はい、AGM 行ったことないと、でも番組聞いてたらそれに参加した気分になる、
なると、
そういう人たちが結構いるっていう、
ね、愛ですね、愛、
うん、なんかそういう番組、
まあ、それに引き換えタッグはどっちかというと下心ってやつ、
タッグさんどっちかというと 完全に私の下心です。
ですね。
本当に。
じゃあ、アップルクリップは何だろう。
アップルクリップはね、やっぱ未来をこう感じ
る。なんでそんな偉そうなこと言うの。
でも、アップルクリップだけ、アップルクリップだけど、アップルだけに限定されてないですもんね。テクノロジー全般ですもんね。
テクノロジー全般したいと、
うん。それは私たちも一緒ですよね。
お母さん、
も
っと言うて、
もっと言うて、もっと言うて。でも宇宙に行ってるよね。
宇宙行ってますね。最近宇宙多いですよね。でもね、宇宙はね、結構ね、その、なんていうんですか、こう共感してくださる方が多いんですよ、
まあ、これたまたまなんです。クヨさんも宇宙の星の話が好きで、うん、私もちょっと仕事の関係で宇宙のことはやってるんで、遠、うんうん、がちょっとものすごくこう重なって宇宙の話が多くなってきてますね。
なんかね、
いいよな。でもあのなんかカテゴリーを問わず話ができるのはまあそれはそれで、
ああ
れ、まあ、であのワボタの声はなんかアップルニュースラジオとか言いながら、ま、あのアップルに関係ない話も結構たまに多い。
すいません。
最近多くなったなってことで聞いてるけど。
でも本当あの私たちの時もアップルっていう言葉を使わない週ありますよね。ありますよね。
とかね、アップル TV の話したらめっちゃ嫌そうとか言って
る。そうです。
めちゃめちゃ面白い、
ね。いらんみたいな話するからですね。
だってワボタの声だってアップル TV 持ってる僕だけやも
ん
だ
って。そうなんですか。
もうずっとなんか全然 WWDC あったのに全然違う話ばっかりしてるよなとか思って
ます。それはね、それはね、
あの初回の配信で入れてるんだけど、うん、各方面から指摘がいっぱい来たのでみんな切ったんですよ。
間違うと、
ね、あれがどうとこれがどうとか
知ってますよ。だから喋ってるやつ聞いててもあ間違ってるよなここだから、うん、だからもう丸ごとファイル入れ替える。
うちもだからそれ取り直しっていうのがやっぱりありますね、うん、ニュースに関しては特にやっぱり、うん、そこはちょっと取り直してそこだけ差し替えたりとかですね、
まあ、そういう意味ではね、こあのアップルクリップは割と楽でゲストしゃべりだけだから取り直すことはまあない
です、ね、ないですね、まず、
うん、取り直すって言っても無理ですよね。
無理だし、うん、で自分で、まあ、もう一回ここ言い直しておきたいなって言って、
うんうん、もうその場で言い直しが入る、
うんうん、その場で直しておいて最後にこうちょっと編集するだけ で、うん、基本的にはないですね、うん、で正しいこと言ってますから。
やっぱゲストが自分のこと喋ってるわけだから正しいに決まってるよね。
まあね、
まあ、そうですね、
そうですね、
まあ、そうですね。まあそういう意味ではね、まあいいですよね。
まあ、それはやりやすい。
ちょっとねやり方が違う
と、やっぱテーマも一つだから、とりあえず一つのことについて、まあ、調べてきたりとか予備知識的なものを入れるっていうスタンスですよね。まあでもいくつか複数でね、うんうん、あの鳥としてはまあ多分2週とか3週分とか取ってらっしゃると思うんですけど、うん、だからね、もうね1週分を1回で取って毎週それをするんですけど、で4つは最低ニュースがあるんですよ、うん、でその前と後ろになので全部で6個ニュースがあるんですね、うん、ネタとしては、うん、それを全部その間違いなく把握しておかないといけないし、自分が疑問に先に疑問に思ったことは調べておかないといけないので、うん、それが間に合わなくって、うん、でまあ、あの原稿っていうかその台本というかそのテーマが来るまでに時間がかかると本当に時間がなく
それはもしかして黒さん明日打ち合わせ分まだできてないということを言いたいわけですか。
そういうことになりますね。でね、それもねまだ見てないんですかとか言われるんですけど、私がそのファイルを開いた時は真っ白なんですよ。
これはね、そうあのワンボタの声もそうです。最初にこうノート見た時にはまだ真っ白でってたまにある。
そうなんです。で次に開けるのは本当に収録のなんか数時間前とかで、もう本当ギリとかっていう時にまだ見てないんですかって言われるのは、
でもほら辛いなと。僕はだからニュースの個数が少ないから、うん、まあ、なかなか10個ぐらい、10個だからそこです、こっちあのワンボタの声って、うん、大体1回にね40個から50個くらいの中から選んだはず
ね。1回8個くらい入って大先生から多すぎじゃん。
そう
すいません。あれですか、あの1週間 3回分を取るので
、ね、3回分取る
だけでもほとんど捨ててますよ、
ね、いや、それどうしてかというと、要するにその中からどうニュースをつなぐと面白い風につながるかっていうのを考えてそこでつなぐ、
うん、
でこれとこれとこれとこれとってこうつなぎましょうみたいな話をしてから取る、うん、
なるほど。
でそれを2本か3本ぐらいと、うん、いや3本ぐらい取るのかなっていう形でやる。でなるべく多くの話題をいかにうまいこと伝えれるかってい
う、まあそうですね、うん、先生どころそう、ワンボタンはまさにそうですね、いろんなことをなぞってるような、うん、失礼しました、いろんなあのニュースをです
ね、明日電車飛び込もうい
ろんなニュースを、
でもだから時たまなんか本当に僕が、まあ、もう参加できてないからあるんですけど、はい、WWDC とか要するにそう発表データとかで深いやつがあるときだけ一生懸命遅くだけ突っ込むっていう形ですね。
面白いですね。いろんな、あの、なんか、もう違いがね、
全部違いがあって。っていうところでですね、はい、3ポッドキャストソロっていうの対談はこの辺で、はい、あとはですね、それぞれのポッドキャストでお聞きください。よろしくお願いします。はいはい、
ありがとうございました。
山村さんとの対談やったっち
ゅう。いやー、山村さんの一人ポッドキャスト衝撃でしたね。
それをなんかみんなやってて当然みたいなこの唇もねびっくりしましたよね。もうみんなで速攻否定しましたもんね。ああやりませんって、
全員がそんなことやらんって言うとね、
うん、ぜひね、あの一人ラジオ番組をですね、はい、あの車の中でやっているという人がいたらですね、はい、ぜひあの、はい、お申し出いただきたいです
。教えてもらいたいですね。でそういう人にはポッドキャスト自分で始められること
を
お勧めしますね。
言っていただければと思いますが、
はい、はい、それではタックポッドキャスト第36回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回は37回、来週の7月15日金曜日に配信する予定です。
はい、
では来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。はい、
はい、一緒にお供いただきます。そのまま天王寺アップルクラブの佐竹さんです。よろしくお願いします。
なんでやねん
って , 笑うなあげるんですよそこで。いいの、今喋っていいのって入れないとダメです。
ちょっと私のちょっとご存知ない方、私どんな人って思われますよ。ちょっとやめてくださいよ。
大丈夫です。
はい、あ、クイフォアです。
はい、ありがとうございます。
はい、はい。